聖書を拝読いたします。この礼拝に与えられた御言葉はマタイによる福音書3章13節から17節、新約聖書4ページです。マタイによる福音書3章13節から。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。神の愛する子と題しまして、宍戸久子牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書3章の13節から17節をご一緒にお聞きしました。13節をもう一度読みします。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。その時とマタイは語ります。洗礼者ヨハネが神の子救い主がおいでになると告げ知らせていたその時、その方を迎えるために悔い改めよと語っていたその時、そして人々に洗礼を授けていたその時のことです。ヨハネ自身はまだはっきりと知らなかったのかもしれませんが、まさにその方、神の子救い主が自らヨハネのところにおいでになりました。ガリラヤのナザレの村を後にして、ヨハネのいるヨルダン川沿いの地に姿を現されます。しかもそれははっきりした目的を持ってのことでした。彼から洗礼を受けるためと書かれています。ここに主イエスのはっきりした意思を感じることができます。で、今日の箇所はイエス、バプテスマ、洗礼を受けるという見出しがついていますように、イエス・キリストのご受洗の場面です。で、ここにも記されていますが、この見出しのところにはマルコとルカの箇所が上がっているのですが、少し形は違いますが、ヨハネによる福音書にも、イエス様が洗礼を受けられた場面が出ていまして、4つの福音書すべてに記される出来事となっています。最初の教会がこのことをどんなに印象深く記憶していたか、どれほど重大に考えていたか、また伝えようとしていたかということを示しています。なぜシュエスは洗礼を受けられたのでしょうか。そもそも罪なき神の子に洗礼は必要であったのでしょうか。ヨハネ自身は自分の前に現れたこの人のことを、この方こそ救い主だと信じて従っていったというのではありませんでした。この時点でまだヨハネは知らなかったのです。私はこの方を知らなかったというふうにヨハネによる福音書にはヨハネの率直な言葉が語られています。自分のもとへ集まってきた多くの人たち一人一人とヨハネは言葉を交わし、罪の告白を聞いたのではないかと というふうに想像されます。そして主イエスとも何らかの会話をし、その高潔な人格や正しいあり方、また生き方を知ったのではないかというふうに思います。それで14節のように尋ねることになりました。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。ヨハネはこの方を思いとどまらせようとしています。自分が主イエスに洗礼を授けるということにためらいを感じているわけです。けれどもシエスはこういうふうにお答えになります。15節です。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ヨハネから洗礼を受けることは正しいこと、ふさわしいこと、また適切なことだというふうに考えておられます。でここで正しいことというのは義という言葉が使われています。神から与えられる正しさを語る言葉です。私が受洗することを神がお望みだと、だから止めないでほしい。このことは我々にふさわしい。そういうふうに続けておられます。この我々とは誰のことでしょうか。主が洗礼を受けられることは誰にとって適切であり、またふさわしいことなのでしょうか。この実は14節、15節のヨハネと主のやり取りというのは他の3つの福音書には語られておらず、マタイによる福音書だけが記している会話です。でマタイ自身がこのヨハネと主イエスとの会話を、あえてここに記しています。そしてここには主のご受洗は正しいことだ、適切なことだ、ヨハネにとってだけでなく私たちみんなにとってまさにふさわしいことだ、これはなくてはならないことなのだという、そういうメッセージがあります。マタイはこのことをここで伝えようとしています。洗礼者ヨハネにとって、また私たち神を信じ神に仕える者にとって、主イエスのご受洗はふさわしい、神のご意志、御心である、御旨である。主のご受洗がなぜそれほどまでに私たちにとって必要なこと、ふさわしいことなのでしょうか。この方は人の姿をおとりになり、人と同じ心を持ってこの世においでになりました。十字架におかかりになられる前の晩には血の滴るような汗を流して祈られたと記されます。しかしこの方は真理のため、正義のためにはどんなことをも果たされたお方です。身旨に従うということを何より大事なことと考え、それを行われました。神がこの方をお喜びになられます。そしてこの方がヨハネから受洗する、そのことを神の御心とお考えになられました。他のすべての罪ある人たちの中にその身を置かれる、そのことを務めとなさいました。悔い改めを必要とする私たちすべてのものと等しいものとなる、そう決意されました。全く罪のない神の子であられるのに、まるで罪を負い悔い改めを持って見舞いに出なければならない人のようになってくださいました。罪許されなければ決して新しい人生を歩み出すことができないような私たちの友となられました。罪人の最も近い友、また背いてしまった者の最も近い仲間となられました。この方のお姿を旧約聖書イザヤ書の言葉に見ることができます。イザヤ書53章に記される苦難のしもべの姿です。 イザヤ書53章の4節をお読みします。旧約聖書の1149ページです。イザヤ書53章4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。また5節、彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。そして11節下の段ですね。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。最後12節、それいえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。私たちのため、全人類のため、罪をあがなってくださるために、罪人と等しくなられるために、主ご自身が洗礼を受けてくださいました。ヨハネはこうした主イエスの固い意志を知り、イエスの言われる通りに洗礼を授けます。主の言葉に従順に従うということを通して、ヨハネは神の御旨に従う在り方をし、主がすべての罪ある人間の友となってくださるこの恵みの御業に仕えるものとされました。ヨハネの父祭司ザカリアは、ヨハネが誕生したとき聖霊に満たされて預言したというふうにルカによる福音書に記されています。ルカによる福音書1章の67節です。新約聖書の102ページです。新約聖書102ページ、ルカによる福音書1章の67節。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。そしてずっと続いていきまして、76節以下をお読みします。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。ヨハネはその生まれた時から意図高き方を、主キリストが私たちに、意図高き方キリストが私たちにもたらしてくださる救いを知らせる、そういう使命を負ってこのように父ザカリアの予言を受けたのですけれども、今その務めの一つをここで果たしています。主イエスに洗礼を授ける、その方の到来を告げる、その方をお迎えするのに悔い改めるように述べ伝える、そういうふうにして用いられたヨハネを、後に主イエスはおよそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なもの現れなかったというふうに言ってくださっています。私たち人類の救いにとって大事な出来事となったこの主のご受洗は、この後主が聖霊の力に満たされたという展開を見せていきます。今日の箇所の16節のところです。 イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。天がイエスに向かって開かれたという言葉が使われています。神ご自身の世界が主イエスに向かって開かれ、そこから神の霊、聖霊が下ってこられます。そして主イエスはさらにご自身が神の子であるのだというふうに語りかけられます。17節です。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉は、マルコによる福音書とルカによる福音書では、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものというふうに直接神が御子に語りかける形をとっています。マタイだけがこれはこういう存在こそが私の子、愛するものなのであるという形になっていて、神のことはどういう方なのか、どういう性質をお持ちなのか説明しようとしているかのようです。マタイはこの時イザヤ書の42章の言葉を思い起こしつつ語ったのだろうと思います。イザヤ書の42章1節には、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出すというふうに記されています。神が選び、神に喜ばれるもの、また神の霊を受けるもの、その予言の通りに今や神の子が登場し、洗礼を受けられ、罪人の友となり、聖霊を受け、神の子である、その宣言を受けたのでした。預言者イザヤを通して告げられていた神のご意志とご計画は、今この時実現した。マタイによる福音書は、再びこうした預言の成就としての救い主の到来ものを語ります。マタイによる福音書は一貫して預言が実現したのだというふうに語って、救い主の到来について、また洗礼者ヨハネの登場について語っていきます。そのようにして私たちを、あなたたちは神の御心の前にいるのだと、神の御胸に包まれて御子をいただいているのだと、そのような恵みを知るようにと招いています。洗礼者ヨハネという人は、主人公である御子イエス・キリストの大いなる光の姿と比べると影のような存在に思えます。で、今日の箇所も主イエスのご受洗が大切なこととして語られるのであり、ヨハネはそれに奉仕したに過ぎませんけれども、ヨハネが預言の成就として現れ、御心に従って主に仕え、主のご意向に従って洗礼をお授けした、その奉仕のゆえに、救い主は救い主としての働きを始める前段階へとお立ちになることができました。ヨハネ自身は決して主人公ではありませんが、神の御子のために、神の救いの御業のために大いに用いられる存在とされています。私たちもまた、自分自身は小さな存在でしかありません。しかしこのようなものが世界の主救い主イエス・キリストにお仕えするということを許され、神の救いの御業が広がっていくために用いていただける、そのような恵みに預かっているのではないかと思います。この日、私たちはクリスマス礼拝をお捧げして、2000年前地上にお生まれになられた御子のご降誕を感謝いたしました。 私たちのうちに御子が宿ってくださったというふうに聞きました。私たちの人生はこの方の誕生によって、またこの方の贖いの御業によって決定的に変わりました。この方がお生まれになられ、私たちは真の友を得ました。罪にまみれた私たちの日常においでくださり、洗礼を受けて私たちと同じになって私たちのうちに宿っていてくださいます。神が愛し、神が喜ばれる神の子救い主として、主がこの世界においでくださったことをご一緒に賛美したいと思います。傷つき弱り果てる人、今にも折れそうな人、希望の光が残りわずかになって一瞬のうちに暗闇に包まれてしまいそうな人、この時真に助けを必要としている人、すべての人がこの日お誕生の救い主のもとに招かれています。私たちもまたこの救い主のもとで、この方の恵みのもとに歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、ご降誕のお祝いをする礼拝をこの日お捧げすることを許しくださり、またこの夕べにも共に集められて夕礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。洗礼者ヨハネを通して主が洗礼を受けられたそのことをお聞きしましたが、このようにして主が私たちのために十字架にお掛かりになるまでの、またご復活されるまでの歩みを選んでくださり、私たちの救い主となってくださったことを心より感謝申し上げます。またあなたの尊い御心によって救い主を御子のお姿としてお送りくださり、本当に感謝いたします。私たちの罪あるうちに救い主が宿ってくださり、聖霊の導きによって共に生きてくださることを教えていただき、本当に感謝いたします。この幸いを、またこの救いを、この御子と共に生きる生活を生きることを通して、世界に生きるすべての人たちにこの福音をお伝えすることを許されますように、私たち一人一人を用いていただけますようにお願いいたします。教会に連なるすべての方たちをあなたが御手の内においてお支えくださっていますことを信じ、感謝申し上げます。礼拝を共にお捧げすることができずに、それぞれの場所で過ごしておられる方たちを思います。どうか再び礼拝を共にお捧げする日が来ますように、あなたが主の民として数えてくださっていることを忘れることがありませんように、お一人お一人をどうか支え守ってくださいますようお願いいたします。大変な状況の中を生きておられる方たちがおられます。どうかお一人お一人をあなたが御言葉を持って、聖霊の導きによって助け、また守ってくださいますようにお願いいたします。世界が不安と恐れに包まれている中、クリスマスの賛美歌を聴き、歌い、礼拝を捧げし、あなたを賛美するこの時を与えられています。どうか世界のすべての人に御子のご降誕の喜びが伝わっていきますように、またすべての人のうちに宿るためにおいでくださった御子を賛美しつつ歩むことを許されますようにお願いいたします。すべてを御手においだねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。